経済クラブの小崎です。経済クラブでは、世界を支配する勢力、プロレス団体とつながる横森和輝がですね、経済の裏シナリオのね、解説をするオンラインサロンとなっております。今回はですね、2024年に日本の新紙幣が発行されるということで、これとデジタル通貨とのね、関連性で、この現金はどうなっていくのか、まあそういうね、質問をいただきましたので、横森がですね、2024年の現金未来像を解説しました。こちらの音声ご覧ください。
2024年に新紙幣になりますが、新紙幣発行と同時にデジタル通貨も発行しますか？その頃、世界的にデノミの嵐の可能性もあるのでしょうか？っていうね、質問ですけども。
まあ、いろんな可能性があるんだけれど、今後ね、そのデジタル通貨っていうか、デジタル化っていうのはかなり進んでいって、2024年の頃にはデジタル化の可能性高いし、デジタル化ってまあ完全になるわけではなくて、現金もあると。それで現金プラスそのデジタルと、まあ両方で行くんじゃないかなという気はするよね。で、これなんでかというとね、やっぱりお金の流れを財務省がね、みんな把握したいわけよ。
はい、
でお金の流れだから誰々がどこに払った、そういうような形でアングラマネーというものを完全になくそうというのがね、やっぱり国税省の考え方だからね。だからアングラマネーっていうところも全部取ろうというところもあるんでね、そうしなければもう国の中、税金の中、もう厳しいわけよ。もう税収が。だから徹底的に取るために、今あれでしょ？今年からかな？適格請求書発行事業者っていうね、そういう制度ができたわけ。
うん、
適格な請求書、インボイス制度って言うんだけど、このインボイスっていう請求書を発行して、それに対しての支払いという形でないと、税金の経費としては認めませんよという形になるわけよね。で、これが、例えば個人のところっていうのは、個人はどちらかというと一般の消費者なんだけれど、そっちの方に、今はその流れはないけれど、売却というところでも、本当はいくらで売ったんだというところも把握したいわけよ。まずは仕入れのところだけどね、そうすると、いくらで売ったんだというのも、また今度、おそらく国税庁は言ってくると思うんだよね。で、そのために、例えばカードとか、個人にちゃんと紐付けされたもの、デジタル通貨とか、そういうものの場合は、すべて分かってるから免除しますよっていう形になるけれど、もし現金で払う場合ということよ。現金で払う場合は、脱税の可能性がありますというふうになるわけじゃない。
はい。
だから、事業者の方から見ると、本当は5000円で売ってるんだけれど、3000円で売りましたってやると、儲けが少なくなるわけでしょ？ね、そういう申告ができるわけよ。事業者の方からすると。そうすると、税金が減らせる可能性がある。よくあるでしょ？そのアメ横とかでも、はい、1000円、1000円とかいうような。ね、2個、3個で1000円とか言って、本当は儲かってんだけど、とかいうところだけど、もう、現金だと流れがわからないから、売る側も、そこのところをいくらで売ったんだっていう把握させるために、デジタル通貨という形でやってくる可能性が非常に高いわけよ。だからそこのところが、おそらく現金で使う場合は、ちゃんと請求書通りでやる場合はいくらですよ、という形。デジタル通貨でやる場合はいくらですよ、と。そんなような形になると思うんだよね。で、これ、なんでかというと、もうすでにイギリスとかでは、例えば公共料金ね、バスとか電車とか乗るときに、そのデジタル通貨みたいなので払うと500円だと。だけれど、現金で払う場合は800円しますよ、というような形になってるんだよ。だから高くなってるわけよ、現金で払うと。
そう
なんですよね。なんでかっていうと、ね、それアングラマネーだという可能性があるから、アングラマネーの場合は高くなるというような二重料金表示みたいな形になるんだよね。だから、アングラ化したくなかったらみんなデジタル使いなさいっていうような形で、人々が率先してデジタル化の中に行くように持っていくだろうねっていう感じですよね。
うん、そういうことですね。
で、まあ、出飲みとかそっちの可能性はもっとずっと後だよね。だけど、物の値段は上がっていくんだけどね、すごく上がっていくんだけど、じゃあ出飲みするなんていうのはもっとデジタル通貨とともにやるっていうところじゃなくて、まだそこまで全部準備整ってないからね、もうちょっと後になるだろうなっていう感じがするね。
はい。
はい。
だから、そのデジタル化ですよね。まあ、今はもう、日本でもスマホの決済とかっていうのがこう出てきてますけども、うん、現金だと、
どのような、ね、形で支払われたかっていう、その管理ができないわけですよね。うん、なので、政府としてもですね、取引の動きっていうのを把握したい。なので、そういう適格請求書発行事業者という制度をこう作ってですね、それでこう、うん、税制面での対応みたいなものにやっているということですね。なので、現金よりもより管理された形に持っていく公共料金、まあ、公共の交通手段とかでもですね、イギリスのようにですね、現金とスマホ決済で全然倍違うというようなことも起きたりとかしてますので、うん、やっぱりこれは日本でも同じような流れですね。スマホ決済しましょうと、クレジットカード決済しましょうということで、デジタル化をすることでですね、全体のその資金の動きっていうのを政府側が把握できるように持っていくだろうと。ただし、現金というのはすぐになくなるっていうものではなくてですね、まあ、併用して使われるんではないかというのが横村さんの見解ですね。
うん、そうそうそう。なんでかっていうと、ほら、国会議員とかさ、やっぱり現金好きじゃない。
はい。
だから法律決めるのは国会議員だからね。
そうですね。はい。
国会議員の皆様はどうしてもその紙袋が大好きなんで、そういうようになっていくというふうには思いますよ。
はい。
だから両方ね。はい。
わかりました。ありがとうございます。
はい。
元ヘッジファンドマネージャー横森和輝が明かす2023年世界大恐慌シナリオ78年周期で起きている富の収奪の真実を解説した書籍有料セミナー動画をプレゼントしています。詳細は概要欄または QR コードをスキャンしてください。